ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、いらっしゃい。新型コロナ騒動一色の昨今でございますが、はい、東辻京が旅行へ行った話があるというので嬉しいですね、はい、もうネタがないからめっちゃ嬉しいな。
旅行、
熊本へ行ったで。
はい。
誰と？
あのうちのやつと2人で。
お、出ました、うちのやつ。いいね。皆さん、奥さんをうちのやつって呼べてますか？これは各地方性もあると思いますが、東出さんとこいいですよ、うちのやつって。最高ですね。奥さんと、
はい、
車、
飛行機で行って向こうでレンタカー借りた。
あ、そうかそうか。
うん、
日産ノート e パワーって借りたんだ。
これね、うん、いや、結構ね、もう、うん、びっくりするぐらいいい車でしたね。
う
ん、
ああ、そう。
うん。
どういうこと？電気自動車
なの？ね、電気自動車なのね、ガソリンなんですけど、うん、僕もなんか分からへんかって調べたんですよ。
うんうん、
そしたら、エンジンかけるんですけど、うん、エンジンはずっとアイドリングで、うん、エンジン回して、うん、充電するんですよ。でその電気を使ってモーターで車を走らせる。
あれやな、ポルシェティーガーと同じ理論。
あ、そうなんですか。
はい、戦車でね、
はい、むっちゃね、燃費がまずいいっていう、うん、もう3日間走り回ったのに、
うん、
あのガソリン最後入れたら2000ぐらいしか入れんでいい、よかったし、
うん、
であと車がね、
うん、
すっごいいい車やなと思ったのが、
うん、
あの初め説明の時に言われたのが、
うん、
あのアクセル離したらブレーキかかるような感じになります、ゴーカートみたいなもんですって言われて、はぁとかって思ったんですよ。
あ、はいはいはいはい、
車としてね、
アクセル離したらブレーキかかるみたいになります。
はい、なんであのそういうふうに言われて、はぁと思ったんやけど、信号でいきなり止まろうと思ってアクセル離して脱線でちょっと走るじゃないですか、車って、
うん、
だからそれで止まるような感覚でやったら、あの前の車に対してすっごい車間が空いた状態で止まっちゃうんですよ、
うん、
で、あ、そういうことかと思って、で、うん、そこからだんだん慣れてきたらね、
うん、
もうブレーキ踏まなくていいんですよ、アクセルを緩めるだけでブレーキがかかるんで、
うん、
だからこう下り坂とかでもあのアクセル離してブレーキ踏んだりとか、
うん、
信号待ちの時とかでもあの止まるのにアクセル離してブレーキを踏むとかっていう作業しなくていいんで。
なんでそんなにキュッて止まんの？
あのだえモーターやからやと思います。それをやってるのがエンジンだとこう徐々にしか回転が緩まないと。
なるほどな。
あのモーターなんでオンオフみたいな感じに、うん、なっちゃってて、
ああ、はいはい、
そういうことやと思うんですけどね。
ああ、なるほどな。
うん、で、あとあのこれは別にどうでもいいです、シフトレバーが、
うん、
なんかねマウスみたいなんですよ。マウスみたいに有線じゃないんですけど、
うん、
あの支柱についてるんですけど、
うん、
マウスみたいに握って、
うん、
でこうよ手前にあの右に動かして引くとドライブに入って、
うん、
それを引いた状態で上げるとあのリバースに入るっていう、
うん、
そういうのがなんかすっげえ違和感があって、
あ、はい、
なんか未来感があって、
あ、はい、
で真ん中にボタンがついててそのボタンを押したらあのパーキングになるっていう、
あ、はい、それ楽ってこと？
楽ではないんですけど、ね、楽ではないけどなんか違和感はバリバリでしたね。
あ、
なんかひょっとしてこの辺ってカルロス・ゴーンの残した遺産かなって思ってたんです
けど、はいはいはい、
日産の車なんで、
はいはいはい、
あとね、うん、あのびっくりしたのが、
うん、
あのバックミラー、
うん、
これがモニターなんですよ、あの、うん、液晶、
うん、
なんで、で後ろにあのカメラがついてて、
うん、
でそこの映像を映してるんですよ。
はいはいはいはい、
だから結構夜とかでも全然変わらず同じ明るさで映ってくれるし、範囲も広いし、すごくこれええなと思いましたね。
確かに確かに、
なんか技術の日産って言っとるだけあるなって思いました。
なるほどな、日産もなんかもうゴーン事件のあれもあってもうすっごい左前らしいけどなあ、日本の自動車産業も不安やんな、新型コロナの件もあって。
そうですね。
トヨタがさしきりに宣伝でなんか街ごとトヨタがプロデュースするとか、またやってるわ、それはあかんやつやねんっていう。街ごと自動車会社プロデュースといえば昔知らんやろけど、フォードランディアというフォードが南米に作った白人至上主義のフォードの国っていうのがあって、
はい、
でそれあのヒットラーと大の仲良しだったアメリカのフォード社長な、でヒットラーにすごい憧れてたんやって。まあ、当時はねみんなヒットラーに憧れてて、日本のこの F ・マロも超憧れてて、あのコスプレまでしとったんやけどね、ヒットラーの。そのフォードがナチスの真似して白人の国を、まあ、自分の従業員やけど従業員で南米のそのところに自分のフォードランディアっていうマッチを作って、そうしたらもうなんていうの、これ最大にポシャったらしいんだけどな、でもそのフォードランディアの専属カメラマンがウォールドディズニーやってんて。
へ
ー。だからウォールドディズニーが後に考えたディズニーランドっていうのは、そのフォードランディアの失敗と、フォードランディアの失敗っていうのは何やったかな、フォードランその子供向け、女子供向けじゃないねんな、でナチスもそれで失敗したんよ、で軍国主義でマッチョやったから、でそのウォルト・ディズニーは女子供向けのそのいわゆるテーマパーク、まあ理想郷や、理想郷主義っていうところでは一緒っていうことで、でまあトヨタに戻せば結局パナソニックとかもそういうのやりたがるし、まあトヨタってそもそもトヨタ市っていう市がね、かなりそういう城下町状態やけど、また失敗しそうや、失敗したらええねんとか思ってみてますが、
あと行ったところが、その旅行で行ったところが阿蘇山。
いいとこ行ったね、阿蘇山。
阿蘇山ね、よかったですね。
よかったでしょ
う。うん、なんかね、
僕も1回だけ行った。
そばまで、1キロ圏内がなんか災害レベル2とかっていうんで行けなかったんですよ、
はいはい、
でそこから本来はバスでもうちょっと河口の近くまで行って河口が覗けるぐらいまで本来は行けるはずなんやけど、それが行けないかって、でちょっと離れたとこから 1キロ離れたとこから煙がもこもこ出てるのが見えるんですよね、でそれすんごい見て、うわこれはやばいわって
天気良かった、
天気がねちょっと暗かった、曇りやったの、もう一つやったんですけど、
カルデラの中入ったわけでしょ。カルデラ。
外輪山の中は行ってます。外側の山、じゃなくは行ってるんですけど、内輪、
だからカルデラっていうのも知らん。こう阿蘇山の火口があって、その周りに外輪山があって、その間、間カルデラ、そこ行ったでしょ、
そこ行った
当然ね、
はい、
でなんていうかカルデラってちょっと異世界で、危ないは危ないねんけど、こうすごい大きなカルデラで、でのなんていうのかな、牛とかね、牧畜とかにすごい都合が良くてね、宮崎駿とかが描きそうなね、なんか本当に地上の楽園チックなね、なんていうんかな、俺行った時すごい天気良くて夏やったかな、なんか本当にね気持ちのいいねハイハーバーみたいなね印象なの。でね、日本と思えないぐらい牛がいてね、でステーキとかが名物で、ステーキを食わせてくれる店とかあって、で蒸気機関車が確か走ってたかな。
結構今馬刺しが、
馬刺しとか、
馬刺しは食べましたね。
あ、食べた、
はい、美味しかったですね。
馬刺しを食べるっていうのは熊本の文化なのかな。
はい、
うん、俺も大好きやで馬刺し、
うん、
美味しいね、
美味しかったです、
美味しいね。
で、あと次に行ったのが、うんうん、高千穂峡。
高千穂峡。
はい。
どの辺なの？
もう宮崎にちょっと入ったくらい。
ああ、はいはい。
で、そこ、なんか、こう写真で見てね、
うん、
こう、谷、渓谷になってるんですけど、
はいはいはい、
で、そこにこう、滝が渓谷で落ちてて、で、そこのよ、その滝の横を手漕ぎボートで行けるっていう。
まあ、はいはい。
うん。
一人用。
ボートは、まあ、二人とか三人とか乗れますけど、
ああ、
はい。手漕ぎで、一人で漕いで、やるやつですけど。
うん、やったわけ。
はい。
すごい、奥さんも。
はい。
うん。
それが良かった
です。冬でしょ。
冬ですけど。いや、たまたまね、同じ日なんですけど、阿蘇ではね、曇ってたんですけど、うん、高千穂に行ったら晴れてたんですよ。
うん、
ほんで、もうすんごい暖かくて気持ちいい感じで。はいはい、うん、もちろん手こきやから、ちょっと汗ばむし。
うん
うん、あれ、で、見て、実際見て思ったんですけど、あ、これってグランドキャニオンやなって。日本のグランドキャニオンやなって
軽く言うたね
思います。規模も日本、アメリカと日本っていう、いやほんま、あのこう川がなんか削って、うん、
まあ、それぐらい雄大な、
はい、
君の中のグランドキャニオンがどんなもんか。
いや僕グランドキャニオンも本物見ましたよ。
ああ本物見て、
はい、
それと比べても遜色ないと。
遜色ないというか、まあ、日本にスケールダウンした感じやな。まあ、あの
日本アルプスみたいなね。
あ、
もうやんね。うん。
うん。それが結構楽しかったですね。こう気持ちいいし。
いいね。いいね、
うん、
ていうか君、どこでそんなん知るの？ここ行こうとか。
え、それは熊本にまず行こうと思った時から調べ出して。
えらいな、
はい。で、次の日の晩がね、
うん、
あ、その日の晩が黒川温泉っていうところへ泊まったんですよ。もうなんていうんですか、普通のっていうか、まあ、国道みたいな道にからひって横へもう降りたところにもう温泉街がバーって広がってて、うん、
はい、
でなんていうんですかね、なんかゲームの世界みたいな、ちょっと行ったらもうガラッと風景変わるみたいな。あの、で、あの、宿も、なんか、こう、変に、こう、迷路みたいに通路がなってて、うん、僕らの泊まったところも、あの、まあ、わざとかどうか知らないけど、迷路みたいになってて、
うん、
あの、風呂場に行きたいのに、何軒行っても風呂場に行けないとか、戻って行くねんけど、うん、あれ、ここでこう行って、いや、ここ他の道ないし、とか思っても行けないとか、そんな感じの迷路になってて、楽しかったです。はい。
あれ、あの、中国人少ない感じ
で。これ全然行けないです。
快適。
今快適ですね。高千穂にはちょっと行ってましたね、何人か。日本語喋ってない人が。
まあね、やっぱ空いてる方が快適やし、うん、まあ好きすぎもようないんやろうけど、うん。
麻生にはほとんど人行ってなかったですね。まあそういうレベルで、あの近くまで行けないっていうのを初めから分かってましたからね。
いいね。そうやねんな、温泉とかもな。
で、
うん、
あの黒川温泉ってなんかこう川沿いにこう、うん、両側に旅館があるみたいな感じなんですよ、
うんうん、
でその川にあのこう夜ライトアップして、
うん、
でなんかこう点々とこうつけてて、
うん、
でそれがめちゃくちゃ綺麗。
いいね、
夜になると。
ああ、いいね。
で結構もうちょっと京都っぽくなってて、おしゃれなお店。
うん、
あの、その、家屋は古いんやけど、中はすごいおしゃれな感じにしてある。京都っぽい感じのお店が点々とあって。
ええー、ね、ああ、もう、日本のええとこ見っけてくんの、さすがやね。
あれ、でも、車じゃないといけないです。電車通ってないし。
あ、そう、車のみ。
うん。で、バスでも、バスはあるらしいんですけど、
うん、
バス見なかったですね。
ああ、
うん、
あえてやな、あえてそういう、はい、そういうところの行くねうちあるわな、羨ましい。
あとだから あと熊本城ですね、最後に。
あ、熊本城書いてないけど、はい、熊本城行きましたか、あの再建中ですか。
はい、もうめちゃくちゃ再建中で、うん、もう足場組んでて、うん、で中も入られへんし、うん、500円取られたけど、それみんな、うん、まあこれはしゃあないな、復興費やろ、
ここまで壊れとったら5000円でも払わんと。
いや、っていうかこれ復興費やなと思って、
復興費やで、ほんまに、うん、
と思って、うん、まして、その日すっごい雨やったんですよ、
うん、
もう傘差してても濡れるぐらい、
うん、
でもうほんまにもうお城もちゃんと見れへんくらいの感じでしたね、
うん、
あとでもあの何ていうんですか、内堀の上ってこう、うん、なんていうんですか、こういう感じのがありますよね。
うん、
なんていうの、ここ内堀のここら辺、こういうやつ、なんていうんですかこれ。
ここにちょうど城の本があるけど、はい、内堀って、ね、
ここが堀です
よね。堀ですね。
堀でこういうやつがずっと続いてる。
あ、壁みたい。
壁みたいな。
うん、
でそれがもうごっそり。もう倒れてるんですけど、
はいはいはい、
それがもう全然あの修復できてない、
うんうんうん、
もう1年か2年か経ってますよね。
よう壊れたんやな、もう
あれは、これはよっぽどひどかってんなと思いましたね。
ちょっと信じられないよね、あれだけの、これか、これあの白黒の明治の頃の熊本城やけど、
はい、でこっち側がもう全然ダメで、今まだこっち側は再建できたんか、うん、ちゃんと立ってるんですけど、こっち側はもうあのホロかぶった状態でした、
ね。ええ、まあ、熊本城も西南戦争とかでも燃えたりして、はい、再建天守とはいえさ、あれだけ立派な石垣とか、ああいうなんでがっしりどっしりしたもんがあったら、ああこの町は地震なんかないんやななんて思っちゃうよね。まあ最低でもこれぐらいのもんは壊れないぐらいの地震が来たとしても、まあ頑丈ない。こんだけ立派なもんがって。それがね、加藤清正もびっくりなぐらいの大地震でしょ、これね。いや本当に震度7が2回来たような、もう熊本の人は、もう本当に一生言うやろうけど、すごいことやろうな。阪神大震災でも震度7 2回来てないからな。1回しか来てないから。だから、ほんまに、次の日にもっとすごい地震が2回来たぞっていうのは、ちょっと、ほんと、しかも直下型地震でそんな、信じられないけどあるんだもんな、信じられないことが。
はい、普通地震ってやっぱり1回目のがドーンって来て、その後余震
が、まあ多いんやろうけどね。
緩くなるみたいな。
でもその、普通っていうものを、我々人間では捉えようがないよ、それは。
そうです、
ね。地震の普通とか地球の普通を。うん。だけども。
でも、こう、なんていうんですかね、マントルの、あの、よく教科書とか出てくるやつやっても、うん、こう、だんだん入ってるのが、うん、こう、ズズズって入っていってるのが、うん、こう、なんかのきっかけで、ポンって戻る、うんうん。で、それによって地震が起こる。うん、で、それで、その後またちょっとずつずれ、うん、その歪んだものを戻すために揺り戻しみたいなのが起こるっていうふうに
習
い
ました。それはプレート型地震、はい、
プレート型地震、
熊本のとかとは違う。
あ、違うんですか。
完全、うん、直下型の活断層で、うん、ね、活断層は、まあ、もちろんプレートの影響もあるけども、うん、プレート型地震のポーンは、うん、あるいは津波起きるやつ、うん、で沖合とかで起きるやつで、はい、首都直下型とかいう大都市圏のやつは、はい、地べたに入った横ずれの日々や、横ずれ。だから横ずれやから、うん、もうそれはいつずれるかわからん、
うんうん。
はっきり言うてね。で、そのずれが戻すのが余震とか言われてるけど、もう一回同じ方向にずれたりもするし、ただの余震ならこれ戻る場合やな、
はい、
だけど本震よりは弱くなる、
はい、
だけど熊本に来たのは多分本震が2回目に後から来て1個目が余震やったっていう、はい、とんでもない話やから、
はい、
熊本の人たちはひっくり返ったわけですけど、はい、だから 僕らでも震度7って1回食らったら結構もうトラウマというか、それは無意識の中にあって、今でもですけど、僕都会とかにいて雑居ビルとかでなんか稽古とかなんか人と集まりしてると、まあトラックとか走った時にちょっと揺れるやん、
はい、
あれでグッてなるもんね、ビグってなるもんね。で、あ、体が覚えてるんだと思って、
うん、
で、熊本の人なんかは2回それを食らってるんで、
はい、
実はすごいトラウマがあるんだろうなと思いますよ、うん、人間はね、やっぱ大自然にね打ちのめされた記憶というのはね、ちょっとね、人間同士の喧嘩とか戦争とちょっとまた桁違いにね、トラウマが残るんですよ、うん、そういうもんなんですよ、
うん
うん、大自然には勝てないのでね、
はい、
うん、圧倒的なパワーというものにね、すごいこうびくつくもんなんですよ。で、何でしたっけ、熊本旅行の話は、はい、何か美味しいもん食べなかったの？
あと、あの馬刺しがすごい美味しかったですね。
いいね、馬刺し、
うん、で、あの宮崎だから、高千穂峡は宮崎なんで宮崎牛も、
うん、多分まだまだ熊本宮崎ね、うん、いいとこありますよ、
うん、
僕は知ってるだけでも宮崎はね、唐揚げとか鶏がのすごい名物とかって、まあどこでも今唐揚げ名物って言うけどね、
はい、
でも実際美味しいし、宮崎はもともと新婚旅行のメッカでね、はい、昔はね、それで僕は今行ってみたいのは多分宮崎で寄ってると思うけど、岡城かな。岡城は大分県だったらごめんなさい、宮崎県だと思うけど、でとんでもない石垣がすごい、古城というか、もう廃城ね、工場の月という歌があって、でそれのモデルとなった城なのね、岡城というのはね。で、うん、学校の教科書に載ってたでしょ、工場の月ってね。で、熊本はそのいろいろさ、いわゆるパワースポットみたいな神聖と言われる場所もいっぱいあって、坂本龍馬がね、新婚旅行の帰りに山登りした山とかがあってね、そこに、ね、なんかスサノオノミコトは突き刺したか知らんけど、こういうすごい七宝塔みたいなのが山の頂上にザクって刺さってるとこがあるとかね、それ
エクスカリバーみたいな、
そうそう、それ坂本龍馬引き抜いたって言うねんけど引き抜いてもっかさしたいねんけど、そんなヤンキーみたいなことすんなよって思うけどな、そういうとことか、やっぱ古代からの歴史のあるとこなんで、多分山ほど探せばあるんでしょうね。
あと高千穂ってあれですよね、邪馬台国があった説があるんですよね、
うん、
九州説のところなんで、
う
ん、
それはそうやし、例の高間ヶ原も
そうなんです、
あの辺でしょ、宮崎か
高間ヶ原神社っていうの
が あるでしょ、あ、行った行った、
はい、
なら家や
お、あれもね、なんか天ヶ原神社っていうのも
天の岩戸とかもあるもんな、
はい、あれ天の岩戸じゃないけど、なん、うん、天の岩戸みたいなのはあって、
うん、
そこもこう川沿いのとこずっと結構下まで降りんかったらあかんかったけど、うん、
いや本当のいいとこですよ、九州の中でもな、大自然を満喫するなら熊本宮崎コースいいんじゃないですかね。僕は行きたくて行けてないのは意外と鹿児島とか薩摩はね、九州人でもなかなか行けてない人多いと思うけど、うん、あれは南国の雰囲気があるのかな、行ってみたいですし、僕は九州人だからまあひいきするわけじゃないけど、九州って魅力的なとこだし豊かなところなので、
はい、
ぜひ遊びに行ってほしいし、なんならね、住みたいななんて思ってもらってもいいぐらいのとこはいっぱいあると思います、うん、ま、東出さんにやっぱ奥さんとか家族といろんな日本中まだまだね、そうやって暇を見つけては旅行行くという ことをか重ねてもらいたいですね。なんか、うん、やっぱりなんていうの、自分が言ったような気に半分でもなるじゃないですか、話聞くと。え、あの旅行一つ行くのでもね、面倒くさがりはなかなか行かないの、物がうつさはね、はい、うん、だから旅行の話聞くってやっぱいいですね。特にこんな家から出れないような雰囲気の時代は、うんうん、次どこ行くんですか。
どこ行きましょう、うん、まだ決めてないですけど、
うん、何で決めんの。
え、あのその時たまたまあのジェットスターで、うん、あのどっか行きたいなと思って見てたら、うん、あ、熊本安いなと。
あ、はいはいはい。
でそこからですね。
いいね。そういう習慣づいてるんやもんね、旅行行くことが、
うん、で、え、どうせ行くんやったら、初めは自分一人でどっか行こうかなと思ったんですけど、もう熊本とかやったらこれ移動はレンタカーの方がいいなと思って。
ディズニーとかも一人で行っとったもんな、
うん、でレンタカーでいろいろ移動するんやったら一人やったらもったいないなと思って、はいはい、一緒に行かへんって言ったら、はい、行こうかっていうことになって。
あれやん、ディズニーランドさえもコロナで休館になったろ、
はい、
USJ もやろ、
はい、
ハーフテンボスマンな、多分、うん、で他にもなんや、あ、ド忘れしたけど、うん、そういう大きな施設がいろいろ休みになってすごい赤字やんな、すごいことやんな、
うん、
ああそうそう、上野動物園のシャンシャンもな、
はい、
閉館になって、あの映像を届けてくれるような人たちも2週間お休みってことで俺は見れてないねんけど。
あ、あれ定点カメラじゃなかったんですか。
定点カメラはね、放送終了したんよ。
あ、そうなん
だ。定点カメラ今こそやってほしいねんけど、再開してほしいねんけどね。
そうですね、
あの定点カメラで見るのはなんとも楽しくて可愛らしいのよ、うん、あの本当に覗き見てるようやけどね、うん、真上ぐらいから見ててね。で、うーん、まあこんな時代だからこそあれやね、東出さんみたいにどこ吹く風で夫婦で旅行するとかむしろやった方がいいよね。でリスクはどこにでもあるけど、
はい、
あの帰って空いてるし、うん、ね、あのその行った先の旅館の人たちも喜んでくれるだろうし、なんならもうその温泉文化とかああいうのを維持するという、その国内で維持、インバウンドでだのにではなく、でやっぱ思うねんけど、インバウンドで儲かってるとこ行ったら、じゃあど、様々かって言ったら、みんな中国人の悪口言うしな、
はい。
で、そんな嫌やったら受け入れんかったらいいやんけって思うねんけど、はい、まあ、しょうがないみたいなところはあったけど、一番いいのは国内のお客さん来てくれることやね。で、その黒川温泉でも、その迷路みたいになってるのも、そう、すごく僕も憧れるとこやけど、多分、温泉出るとこが決まってると。ね、温泉出るとこが決まってんねんな。うん、で、そこに入らなかんけど、旅館の立地的には、あの、その岩のとこに建てられへんから、こっちに建ててるみたいなのもあって、うん、ああいう温泉宿って、こう、なんか細い、あの、ふむん竹市場みたいな、うん、こういう、なんか回廊みたいなのを随分歩かされたり、これ絶対戻られへんっていうような、感じの、あの、アスレチックな気分になりながら、あの、風呂場へ行く、楽しみっていうのが、多分、その自然発生するみたいなのね。で、そういう、でも温泉ってただでお湯沸いてええなって昔は思っててんけど、うん、あのいざやるとなると温泉ってすごく維持管理が大変みたいだよね、はい、で、いや、うちなんかでも団地でもう深く掘ったら温泉なんか出んやろ言うて、うん、団地でみんなで金出して温泉掘ってみんな風呂ただで入ろうやって思ってんけど、うん、あの結局温泉汲み出しポンプみたいなのが温泉のあの硫黄とかで腐っていく、劣化するので、そのパイプをどんどん取り替えたりとか、その温泉釜 G みたいな専門家がおらなあかんとかできへんやそんな。で、あの相当なやっぱりあの維持コストがかかることで、あの大変なお仕事なんですよね、温泉旅館とかもね、はい、だから今こそみんなで支え合い楽しみ合わないと、いいものが滅んでしまうね、うんうん、だからもまたコロナ派になっちゃうけど、あのインバウンド頼みの国策編やったもんなって今思えば、 安倍政権の。で菅さんが何千万人の見越してますとか言って、すごい、しかも実現されそうやからすごいなって確か思ってたけど、それ方々ではね、もういろんな問題が起きてたし、 でもやっぱりお金の力には勝たれへんからな、インバウンド、そんな何千万人も来てくれるんやったら、やっぱそのお金落としてくれるんやったらそれしょうがないよな、多少ゴミとか捨てるけどしょうがないなとか、うん、みんな思ってたと思うんですけど、結局その国策インバウンドっていうのもう根底から今ダメになって言ってますよね、うん、でもまあ来年ぐらいにもなればまた息を吹き返してくるんですかね、国策インバウンドね、えもうどうなんだろう、まあ経済は大事なんだけど、はい、外国頼みの経済でいいんだろうかというのはつくづく思いますね。もう IR も僕も外国のアホから金巻き上げれるんだったらどんどんやったらいいじゃないかカジノもと思ってたけど、なんか現実面を見てきたあたりから、あれなんか様子がおかしいぞみたいなことは増えだして、やっぱやめといた方がええかね、今ならまだ間に合うかっていうような時ですからね今、うん、こういう状態になって、まああれだと思います。というわけで30分少々過ぎましたね。
あとね、
はい、
いきなり団子がめちゃくちゃ美味しかったですね。
あ、聞いたことあるぞ、いきなり団子って一時期すごい有名になったよね。
はい、
あははは
あれ僕んだ、あの 見ても、うん、まあ、別にいいわと思ってて、
団子
売ってる団子だし、うん、でかいんですよ、まんじゅうぐらいでかさって、で阿蘇行った時も、あの出来たてのあのいきなり団子あるよとかって言われたけど、うーんってうちのやつ食わへんのとかって言うけど、いや別にと思ってて、うん、でそのまま車で移動してて、うん、まあ、途中にスーパーとかあって、この辺の特産とかもスーパーとか見たいなと思ってスーパー行ったんですよ。でいきなり団子100円で売ってたんですよ1個。あ、100円ぐらいだったら一回食ってみようと思って食ったら、むっちゃくちゃうまい、これ何っていう、
むっちゃくちゃうまい団子ってちょっと想像つかへんね。
もう何ですかね、
な、
まあ、まんじゅうみたいなやねけど、衣は団子みたいなこうねっとりしたやつで、中にあんこと芋が入ってるんです、さつまいもが。それがまた美味しい。だあんこだけしか入ってなかったら甘ったるくなっちゃうところを、あの芋が入って、その芋分かさ、なんかあんこをかさ上げしてみたいになっちゃってるから、あのこう甘さが適度になっちゃった。
それ絶対言わなあかんこって、いきなり団子のこと最後に思い出したけど、うん、皆さんいきなり団子の東さんめっちゃくちゃうまいって言ってるぐらいうまかったそうなんで、うん、嘘はないと思いますんで、ぜひ見かけたらね、
どっかで見かけたら、うん、
熊本宮崎、
熊本です、
熊本の名産らしいです、うん、いきなり団子はうまいらしいんで、はい、ぜひ食べてみてください。次回は安井さんの映画感想会、はい、出たよ映画感想会
つらいわ
いや俺もつらいよ俺もつらいよ、あの放送を流すの一番つらい回やでも楽しみでもあるので、また来週お会いしましょう。
はい、
ギスター。